今日恵みをいただく御言葉は黙示録の6章です。黙示録の公開説教、久しぶりに戻りたいと思います。今日はですね、一つ一つ、一節一節を詳しく見るではなく、ちょっと黙示録の6章以降のところの、概要的なところをまた、久しぶりですので、ちょっと前回のおさらいなども交えつつ見ていきたいと思います。黙示録の6章、はじめに12節から17節までをお読みいたします。12節から。私は見た、子羊が第6の封印を解いた時、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、仙人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が、洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と、子羊の怒りとから、私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。アメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、あなたが封印を解かれ、そしてあなたがこの全地、天においても地においても地に下においても、すべての物事を集結させ、成就させ、完成させ、そして新しい天地へと我らを導いてくださる、あなたのその啓示が隠されているこの啓示録を、主よ、私たちが今日もしっかりと読み解くことができますように、この語るしもべをあなたが支配し整え、またこれに預かる一人一人を整えてくださいますように、どうかあなたがこれから栄光を受け取りになり、あなたが開示してください。これからのすべてをイエス様、あなたに期待し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回はですね、啓示録、この黙示録の5章の最後まで見ていきました。ちょっとしたおさらいですけれども、天における物事が公開されました。それまで天の物事は秘められておりました。この啓示録、すなわち黙示録と日本語では呼ばれているんですけれども、英語では、リベレーション、またラテン語でリベレート、もう暴露とか、物事が開示された、という、ですから啓示録という言葉の方が正しいんですね。で、この天における物事が開示されました。天においては、御座があり、そして御座の、周りには、長老たちの、24の座があり、そして御座のすぐ近くには4つの生き物が、その御座の周りを囲んでおり、そして、天における情景がそのように公開されたんですけども、でその御座に座しておられる方、神様ですね、その神様の右の手には巻物があったんですけども、でもその巻物を、封印が7つされていて、誰もそれを解くことができなかった、誰もその封印されていた中身を見ることができなかった。天の始まる前から神様のマスタープランがあったんです、神様がこの人を作られて、そしてしかし人が、堕落してしまった。その人を、人間を救済するために神様がもうあらかじめ、マスタープランを敷かれていた。でそれは封じられておりました。人を救済する方法のみならず、悪しき者ども、悪魔サタンを裁いて、もう永久の、その火の地獄へと投げ込む、そのこともまたマスタープランに入っていたんですけども、でも今この 時間の中で縛られている私たち、2016年、この現在、まだその、ね、計画が、カヤさんのご計画の遂行する、その真っただ中に私たちは今生きているわけですね。五章のところにおいては、子羊、ほふられたと見える子羊、すなわち私たちの主イエス様が、この封印を、ね、記された、その巻物を、ね、渡されて、で、それで、その巻物を受け取った、この五章何節、点検授与式ということを、見ました。で、この巻物、子羊が受け取ったその時点で、子羊イエス・キリストにその天のすべての権威が、与えられた。そして、封印されていた物事、秘められていた物事が、ね、明かされて、そして、一つ一つ神様がご計画しておられたマスタープランが再び動き出す。それがこの6章以降になるんですけども、この6章以降、神学的に非常に有名なのが、災い、災害ですね。7つの災害、それもこの6章のところでは、封印が一つ解かれるごとに、一つ物事が明らかにされて、どうやらその内容は、ね、災害であるようだ。何かちょっと人の世の中に起きてほしくないようなことが、この封印の一つ一つ解かれていくうちに、それが実際に起きていく。それが、この6章のところ記されており、で、その次、8章の方ではですね、7つのラッパの災害という、そういう形で有名な災害があり、さらに、16章の方になると7つの蜂がぶちまけられて7つの蜂の災害が起こる、そういう形でちょっと啓示録、黙示録は何か怖い書だ、災害が何かたくさん出てくる、そういう7つの災いで、それで啓示録が怖いっていうイメージになる、一つの原因になってるんですけども、でこれですね、7つの災害が、ね、封印による災害、ラッパによる災害、また蜂による災害、それによって 7×3 の、ね、合計21の災い、それを一つ一つ、ね、読み解こうとして、で歴史的に多くの人々が混乱を、きたしてきました。それで、ね、この災いは、ね、あれのことを意味するんだ、ね、いやこれのことじゃないか、そうやってけんけんがくがくの議論がこの、ね、もろも一つ一つの災い、災害に関して解釈しようとして、多くの混乱が生じ、また、ね、異端が利用したんですね。異端と呼ばれる人たちが、ね、私たちだけがこの災害の秘密を知っている。ね、これは、ね、今あるあのことだ、ヒトラーのことだとか、ね、EU のことだとか、なんかそういう解釈を加えてですね、でそれで人々を自分のところに引き込もうと、でそしてあたかも、ね、この災害から逃れる道を我々だけが知ってるんだ、ね、そのようにして異端は、これを用いてきたわけですね。一体じゃあこれどのように読み解いていけばよいのか。これですね、この啓示録という本は、ね、時間を超越しなくてはなりません。また、ね、地上のこと、天上のこと、地の下のこと、ね、一体どこの、その、ことを説明しているのか、それを、ね、しっかりと私たちはその立ち位置も確認しながら、ね、読んでいかなくてはなりません。で、これを、この啓示録、これ書いたのは、まず誰でしょうか。ヨハネですね。ヨハネは、ヘブル人です。ユダヤの人たちです。の中のその一人ですけれども。ですから、ヨハネがこれを手紙を書きました。ですから、ね、ヘブル人が書いた。で、ヨハネの中には、ね、ヘブル思考が当然のごとく身についておりました。ですから、この、ね、啓示録もヘブル思考で読み解いてい、くべきです。今、私が、ね、講演で学んでるんですけども、そこではね、コーエン博士、彼は、ね、ヘブル人です。しかも祭司の末裔です。ヘブル思考で、その読み解く、その力がもうしっかり身についておりますので、でこのヨハネの啓示録も、ね、彼らのようなメシアニック銃が、ね、読めば、これは、ね、キアズム構造になっていて、でそれで、 これはこの動詞に着目して読んでいけば混乱なく進むことができるんだ。そのことがユダヤヘブル式思考で読んでいけば分かるようになります。で、多くの歴史的な人々がギリシア思考で、これ普通書物を読むとき初めから1ページ2ページ3ページってその順番を追って、でそれで時系列的に読んでいくのが普通ですね。まあ、推理小説とか特別の本では、その時系列がバラバラになっていて、ある事象のことを、過去に行ったり未来に行ったり、そういうこともあるんですけども、ヘブル思考はですね、ヘブル人は動詞の民族と呼ばれております。動詞ですから動詞に着目して、これ読み解いて、行かなくてはなりません。ヘブル人たちは、キアズム思考で、考える癖が身についております。キアズム構造、A のことは A' があって、そしてさらに B'C、ね、そういう形で物事をですね、並列的に、平行的に、一つの物事を三つの立場から平行的に見ていくような、例えばそういう、キアズム構造で考える癖が身についてるんですね。まあ、それが彼らの常套手段なんですけども、ヨハネは、当然のごとくヘブル人ですので、そのキアズム構造で考える癖がついておりました。ですからメシアニック・ジューがこれを読んだら、混乱なく読めるんですけども、でも、世の中の人が普通に読んでいけば混乱が生じるんですね。あれ、この場面で、もうすでに物事が、完結しているけれども、なんでこの続きがあるんだろう、この6章、12節から読んでいったんですけども、この12節以降を読むと、もう、天が巻き去られてなくなって、もう山も月も島も全部、その場所から移されて、あれ、じゃあもう全部世の中完結しちゃったの、終わったのって思いきや、7章以降にまた続くんですね。なんで世界がもう終わってるはずなのに7章以降のことが起こるんだろうか、そういう混乱が生じます。またこれ、6章1節以降を見ますと、4つの馬が、4種類の馬が出てくるんですね。また私は見た子羊が7つの封印の1つを解いた時、4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。私は見た見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていた。3節は第2の封印を閉じた時、2番目の馬が出てきた。そのように非常に象徴的、何か、サインのような、そういう、ちょっと一目見ればわからないようなことが続くんですけども、ヨハネは幻を見たんです。ですから、それをサインとして記すしかありません。例えば、ヨハネ、紀元1世紀の人が、今あるこのいう、スマートフォンを見たとする、これを見たとき、ヨハネ、どういうふうに記すか、なんかガラスの中が光っている、そして、その光の中に文字があったとか、なんかそういうふうに、記すしかないですね。彼らスマートフォンという言葉も知らなければ見たこともないわけですから。ですからヨハネがですね、終わりの時代に見て起こるべきことを見るとき、そういうふうに、サインとして記すしかないんですね。じゃあ一体それは一体何を意味していくのか、それについては、後追って、おいおい見ていきたいんですけども、まず、この啓示録、黙示録の6章以降、16章に至るまでの、その、ここでは封印の災い、それからラッパの災い、蜂の災い、これらのものは一体何を意味するのか、それについて今日は大まかに見ていくんですが、動詞の民族だ、ヘブル民族は、そういう民族だと言いました。でここで重要なことはですね、一つ一つの災いを、3×7 合計21の、それぞれ別個の災いとして見ていこうとするから、歴史上いろんな混乱が生じた。これをですね、動詞に着目して見ていくべきなんですね。 ヘブル思考的に。で、動詞、まず、この封印を解く、というところによっては、封印を解く、ね、解くという動詞、剥がす、封印を剥がす、ギリシャ語ではアノイゴという動詞です。アノイゴ、このアノイゴという動詞に着目してこの6章、封印のその箇所は見ていくべきであり、そして8章のところで、ね、ラッパ、7つのラッパを吹いていく、それ吹き鳴らす、ギリシャ語ではサルピゾ、ギリシャ語です。サルピゾという動詞、この吹くという動詞に着目するべきであり、そして7つの8、16章の方に、ね、8をぶちまけた、ということが7回出てくるんですけども、このぶちまける、エッケイオっていうギリシャ語です。エッケイオ、ぶちまけるというこの動詞に、その着目していくならば、ね、一つの物事を3つの観点から見ていく、ヘブル思考のその考え方のパターン、それが分かってきます。ですからこれ、ね、7321の災いではないんですね。一つの物事、ね、7つの物事を、ね、3つの観点、3つの動詞から、それぞれ、見ていくことになるんですけれども、でこれ、時系列ではないんです。この6章における、ね、この、封印を剥がすということ、そしてその次に、ね、ラッパを吹き鳴らすということ、また、最後の蜂をぶちまけるということ、これらの動詞に着目していくならば、この、ね、6章のこの、封印を剥がす、これですね、まあ、言ってみれば、それまで秘められていた物事、世の終わりにおいてはこのようなことが起こりますよということの、ね、まあ、言ってみれば予告編が、ね、開幕された、そういう、イメージです。一つの映画、一つの映画が、ね、これから封切りされる、でそれで予告編が、ね、示されました、ね、そういう感じですね。例えば、ね、こういう、器のものの中に何か布がかかっていて、ね、この器の、ね、布がかかってる、一体この布ので覆われたこの下は何かな、何かな、ね、でそれで、ね、この布という封印を剥がしたら器が出てきた。言ってみれば封印を剥がす、そのアノイゴという剥がすということは、ね、剥がす、隠れていたものがあらわにされる、そういう意味ですね。今まで、ね、誰々監督が何かすごい映画を今制作中のようだ、それを、ね、剥がした、したら、ね、なんとかという映画だった、その予告編はこれこれこうだ、でもその予告編であってまだその映画の本体、中身はまだ見れない、ね、ですからこの封印を剥がすというのは予告編が開示された、ね、そういう感じですね。そして、ね、ラッパを吹き鳴らす、サルピゾというギリシア語、ラッパ、これですね、ヘブレ人にとってはラッパは意味があるものです。で、レビキ、民数記の方ですかね、民数記の公開説教の中にラッパが出てくるんですけども、ラッパはサインです。何かが始まりますよという、その、サインですから、ね、学校で、チャイムが鳴ったら、あ、これから授業が始まるんだ、ね、あ、授業が終わったんだ、ね、そういうサインですね。ですから、小学校におけるそのチャイムと同じものがラッパです。ですからこのラッパ、もう予告編でこれこれのことが起こりますよということが、ね、ラッパが吹き鳴らされるとき、さあこれから始まりますよという、ね、そういうサインですね。ですから、予告編、それから、ね、これから始まるというその、チャイム、あるいはラッパ、それはまだ、ね、災害が起こってない、見せられている状態なんです。これからこれのことが起きますよというその、実際まだ起こってないことなんですね。でその証拠にこの6章、9節のところにお読みしますと、この黙示録の6章9節から、子羊が第5の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。 彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らは、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさい、と言い渡された。はい、ね、これ、この第五の封印が解かれた時、これ、ね、災いって一体何でしょうか。ね、世の、多くの神学者たちは、これを、この6つの封印の災い、ナース名が、ラッパでとか、そう解釈するんですけども、これ災いと見られるの、この第五の封印解いた時ないですね。むしろ天の情景が示されて、そして、ね、あたかも、まだまだ、ね、これからがある、続きがある、ね、まだこれからあなた方と同じように、ね、殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらく休んでいなさい。ですからまだ途中の情景が、しかも災いではない情景が広げられております、ね、これまだこれからがあるんです。そして、冒頭でお見せしましたこの十二使節以降の、ね、第六の封印を解いた時、もう全部が終わってジエンドになったはずだけれども、なんで七章以降もまだ続くのか。これからがあるからです、ね、ですから一つ一つの災いとして見ていくならば、もうあれ、ここでもう終わってるぞ、あれ、これ災いじゃないぞ、そういう混乱が起こるんですけども、でもヘブル思考で、ね、キアズムとして見ていくならば、ね、あ、これは一つの物事を、ね、一方向、二方向、三方向から、ね、起こることを見てるな、ね、そういう思考で見れば、ね、これ混乱ではないんですね。そうです、これからがあるんです。封印を剥がす、またラッパを吹き鳴らす、それは、ね、封印の方は、ね、今まで隠れていたものが明らかにされる、そしてラッパの方はさあこれから始まるぞというサイン、そして鉢をぶちまける、ね、この鉢をぶちまけることが実際的な災いになるわけです、ね、映画の予告編があった。でそれからいよいよその映画の開幕の日になったら、ね、さあこれから始まりますよという、ね、その、まあ、ラッパーが吹き鳴らされるサインになった。そして映画が、ね、何月何日から何月何日まで公開上映中、ね、その上映、それが、まあ、言ってみれば鉢がぶちまけられる、実際に起こってる、まあ、そういう形で、見ていくならば、この啓示録は決して、難しいものではありません。そしてこれ、ね、災害として見るから、人は、怖がるんです、ね、何か、見ていると、ちょっと戦いのこととか人が殺されるとか、何か、そういう恐ろしげな考え、そういうインパクトがありますので、ですから、ね、災いという面において着目するから、なんか怖い怖いで、それで、また混乱が生じるんですけども、でもこれ災いというのは人間の視点です。これギリシャ語ではね、インナデ、これ審判です、ね。人間の目から見れば災いに移るかもしれませんけども、でも審判、ね、裁きです。ですから、ね、この主のために労を負っていた人にとっての神様の審判、裁き、それはむしろ逆に希望であり、喜びであるはずです。ね、それまでずっと虐げられていて、ね、奴隷として絞り取られていた人、それに対して絞り取っていた側の、ね、エジプト、それに対して神様の審判が下るとき、神の民の側にとってはその審判は喜びですね。むしろ絞り取って不当に圧迫していたエジプト、サタンの側にとってはそれは災いでしょう。ですから啓示録、ね、皆さん怖がるべきではありません。皆さんが本当に神の民として正当に歩んでいくならば、審判は逆に希望になるものです。どうか皆さんは、ね、この啓示録、ね、この預言の書の言葉を、ね、もう朗読し、それに耳を傾けて、それに心を留めて守りを行う者は幸いである、ね、そういう人は、ね、祝福される、ね、英語では、ね、Blessed are those who hear it and take to heart、 そういうふうに Blessed are、 祝福された人々は、ね、この啓示録を読む人、またそれに書かれていることを聞く人、 心に留める人、それが幸いであると書いてあります。啓示録はですから、開かれるべき書物であって隠されるべき書物ではないんです。どうか皆さん、この啓示録からこの終わりの時に至ってはこのようなことが起こる、それをあらかじめ知って心に留めて、そしていよいよ皆さんは目を覚まして、時が近いことを知って、そしてここに書かれてあることを心に留めて、また守りを行って、そしてこの時守られて主のその栄光に入るまで、しっかりとその皆さんの信仰を保っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アメン。アレルヤ。愛する様、この啓示録の中に記されていることにおいて、本当に私たちがこれをよく耳を傾け、また関心を持ってそれを聞いて、それを心に留め、終わりの時が迫っているということ、また悪魔サタンのその裁き、悪霊どものその裁き、偽預言者たちの裁かれることが近く、そしてその者どもに圧迫されていって、そしてあなたを待ち望んでいる生徒たちのその報われる日が近いことを覚えつつ、私たちは日々過ごしていきたいと思います。どうかあなたが私たちにこれを正しく読んで、正しく解き明かしていく、その知恵と啓示の霊を与えてくださいますように。どうか私たちが本当に正しく聞いて、またこのしもべを正しく語り尽くすことができますように、どうか導いてください。そしてこれに預かる一人一人が少しでも本当に終わりの時が近いことを、それを心に留めて、ますます聖なるものは聖なるものとして歩むことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。 アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたが私たち信じる者のために掲示してくださったこの一つ一つの事柄を、掲示されたその幸いとして受け止めることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。掲示された一つ一つのその言葉に本当に幸いを得たものとして歩むことができますように、その幸いを守り行ったものとして迎えることができますように、主よ、あなたが私たちを整え祝福してくださることを感謝いたします。掲示されて一つ一つそれに沿って、主よ、本当に私たちが歩むことができるとするならば、何にも災いを恐れることなく、主よ、来たるべきイエス・キリストの時を備えられたものとして歩むことができますように、この啓示録が私たちに与えられていることをしっかり踏まえて、この啓示録をわからない、そしてまた怖いというその思いではなく、これから起きるべきことを知るべき私たち信じる者一人一人に啓示して開示してくださったこととして、それをしっかりと踏まえて、これから起きようとしているそのすべてのことを開示されたもの、それを掲示されたものとして、その時を備えて歩むことができますように、一人一人のクリスチャン、イエス・キリストを信じて救われた一人一人を導いてくださることを願います。聖霊様がこの啓示録、これを通して私たちに言わんとしているイエス・キリストのその開示されたそのすべてのことを分かりやすく説いてくださり、そして難しい書物ではなく、この啓示録を読み解いていくことによって理解が深め、そして私たちに開示されたこのすべてのことに対して備えあるものとして歩むことができますように、聖霊様、私たちを助けてください。子羊イエス・キリストを通してこの福音を説いてくださった父なる神様、主の皆を褒めたたえ感謝いたします。ただ一人のお方、この開示されたそのすべてのこと、これを掲示開示してくださるお方として、子羊なるイエス様がこの福音を説いてくださったことを心から感謝します。賛美隊の主がこの開示してくださったそのすべてのことの中に、私たちを従順して従い、それを開示されたことに 本当についてゆく一人一人として、その恵みを与えてくださったことを心から感謝して、今日もこの啓示録全体の読み方について私たちに開示し啓示してくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。